時刻は午後8時となりました。今月の M 番組モテなか人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そして老若男女にも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合う、ここでしか聞けない話が満載です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました、本気の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、私婚活のカリスマ香川博樹がお届けします。今日はですね、若手で熱いスペシャルゲストが登場しますので、最後までお聞き逃しのないようにしてください。それではモテなきゃ人生楽しくない、スタートです。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りします。いやもう最近5月過ぎて6月なんですけれども、暑いですね。もう本当暑い、いい感じです。こう暑いとなかなかですね、頭がぼーっとしてなんか考え事ができなくなっちゃったりすること非常に多いんですけれども、イメージをする話って、前にも番組でしたことあると思うんですが、本当にイメージが本当に重要なんですよね。これまでの人生、皆さん今年この1ヶ月、この1週間、昨日、そして今日、思い通りの人生でしょうか。それが思い通りになっていないんだったら、その原因って何やと思いますか。実はそれはイメージにあるんですね、答えは。人生はイメージ通りに起こっているって言われているんですけれども、イメージした通りにしか起こらないと。そんなはずないよと思う人は、そんなはずないっていう現実が起こっていますし、いやー思った通りやわっていう人は、思った通りの現実が起こります。そんなもんなんです。今日これを聞いてるあなたが起こした行動、起こす行動は、昨日の夜、昨晩イメージしていた行動でしょうか。こうしたい、ああしたい、そんなイメージがですね、鮮明に頭の中で思い浮かんで再現できてますか。なんか最近ですね、なんかこういうイメージの話とか、昔じゃないな、ちょっと前までスピリチュアルや怪しいとか言われてたんですけれども、なんかこう脳科学とかですね、心理学とか、いろいろ研究が進んでですね、なんかあらゆることが解明されていってると思うんですよね。なんかこう自己啓発とか能力開発の分野においても、なんかよく言われる、なんていうんですかね、引き寄せの法則、思ったことを引き寄せるみたいな、まあそういうの方法は、まあたくさんの方に知られて、たくさんの方が利用してるっていうのかな、利用してるんじゃないかなと思うんですけれども、実はですね、この法則、引き寄せの法則と元となる理論っていうのは、もう100年以上前から提唱されていてですね、なんかこう人は、想像していたことを行動する、人は想像してた行動することが、解明とかされています。僕もそうなんですけど、皆さんも、これを聞いてる皆さんもそうなんですが、人は何らかの目的があって行動します。目的がなければ行動はしないです。自分の頭の中ですね、頭の中にスクリーンがあるとすれば、そのスクリーンに描き出されている、まあ、イメージですね、イメージ、そのイメージとか願望をですね、実現しようと行動するんですね。今婚活をしている、もしくは何かに頑張ろうとしている、あなたの頭の中にはどんなことがイメージできてますか。どんな願望がありますか。その願望はちゃんとイメージできてるでしょうか。アメリカのですね、もう亡くなってますが、有名な心理学者で哲学者でですね、ウィリアム・ジェームズさんという人がいるんですけれども、こんなことを言ってます。心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。心、行動、習慣、人格、運命。でこれはですね、僕も講演とかセミナーでよくお話をするんですけれども、インドのヒンズー教でもですね、もう少し詳しく言ってるものがあるんですね。インドのヒンズー教では、心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる、運命が変われば人生が変わる。だからまずは心を考え変えようと。その心を変える前にですね、ヒンズー教ではこんなこと言われてます。考え方変えようって、 心を変えようと思って無理だから、そのみんなの考え方を変えようよと。そうすることで心が変わって、結果その心をのままに生きていけば人生変わるよって。だからまず考え方、イメージなんだって。だから自分次第で、前に言った心理学者、ウィリアム・ジェームさんは、だから自分次第で人生は変えられると、自分のパワーを信じろと、こんなことも言ってます。できるかどうかわからないような試みをですね、成功させるたった一つのものは、まずはできると信じること、自分自身で信じるっていう考え方、そういうふうにイメージしていくこと。人生を変えたければやっぱり心にですね、イメージをしっかり持つこと。幸せな結婚がしたいなと思うんだったら、頭にちゃんとした幸せな結婚をイメージすることです。自分が魅力的になりたければ、自分が魅力的になることをイメージすること。しっかりとですね、思いが込められたものしか、あなた自身、自分自身を動かすことはできないと思います。だからこそ、自分が幸せになるイメージ、自分の幸せな家族、その家族にいる旦那さんなり奥さんなり子供なり、明確にイメージしてください。そうすると自分が変わって、周りが変わって、そしてあなたの見える世界が変わっていきます。そうすることで幸せになります。それが引き寄せの法則と言われてますが、僕ら結婚相談所のカウンセラーもですね、こういった話を、言い方を変えたりとか伝えてます。なぜかというと、やっぱりですね、僕らでも1000組以上の結婚してるカップルいますけど、引き寄せの法則って本当にびっくりするぐらいあります。あります。イメージした人は引き寄せてます。現実でこうやって見てると信じざるを得ないので、だからこうして少し不思議な話なんですけれども、実際にあることなんで、ぜひ、自分の願望とかですね、実現したいものをイメージしてみてください。聞いてくださってる皆さんが幸せになりますように、そんな思いを込めてお話しさせていただきました。I believe, I believe この世界の それでは今日のゲストをご紹介しましょう。冒頭にもお話ししてました、映像と言葉を駆使してですね、人を楽にさせたり、そして笑顔にさせたり、感動させたりする、いわばもう人の心をつかむ天才ですね。もう達人、天才です。トラマンス代表の長坂浩太さんなんですが、実はですね、私は長坂さんとは講師ともにお世話になっているんですね。年齢は私よりも随分若いんですけれども、そのマーケティングの類まれなる才能とですね、見るからに、まあ、この、映像ですね、YouTube の方はこのフォルムが見えると思うんですけれども、このね、愛らしいフォルム、見るからに、わかる人柄の良さはですね、関西だけではなく、大阪、兵庫で活躍されてるんですけれども、本当に全国から引っ張りだこ、全国に影響を与えられていてですね、仕事のエリアも幅広い、関西だけでなく、全国に本当飛び回ってるんです。そんなお忙しい多忙な中、この番組に来ていただきました。長坂さん、ようこそ。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
じゃあ今日いろいろ話を聞かせてください。
はい。
まずはですね、はい、長坂さんの自己紹介の方からお願いできますでしょうか。
はい。長坂浩太と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
僕はですね、動画や言葉を駆使してですね、構成役を叩き出す集客の仕組み作りっていうのをしています。
なるほど。
インターネットなどを使って、はい、企業さんの売り上げをアップさせる。
売り上げアップさせる。
はい。仕事をしているトラマス代表の長坂浩太です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
あ、それ自己紹介。
はい、そうですね。
やってる仕事ですね。
そうですね、やってる。そうですね。
綺麗にまとまりましたね。
何かありますかね。年は29歳です、はい。まだピチピチです。
肉の年ですね。はい。
なるほど。
肉の年で。そうですね。いい年齢ですね。
はい。
はい。じゃあですね、今のね、仕事を。
はい。
まあ、ちょっと、なんか聞くだけじゃピンとこないんですけども、はい、今の仕事を選んだ理由とかですね、まあ、やりがいみたいなもんですね、そんなのちょっと教えてもらっていいですか。
はい。ですね、僕自身がこの仕事を選んだの理由は、本当遡ると高校生の頃になるんですけど、
高校生。
はい。高校生の時に、文化祭で映画を作りまして、その時に、自分たちが作った作品、はい、動画で、はい、観客の人たちが、本当に、感動してくれて、拍手喝采だったんですよ。
拍手喝采。
それを見たときに、
はい、
僕はもう動画の力がすごいな、映画ってすごいなと思って、
はいはい、映画すごい。
で、映画監督になりたいと思ったんですよ。
はい、
でそこから映画監督の道に進むんで、そこで動画の勉強をいろいろしたんですけども、
はい、
そこから全く映画っていうものが稼げないっていうことにちょっと気づいてしまいまして、
映画が稼げない、
はい
はい、
本当に世の中の売れてるもうメジャーな映画監督さんですら、
はい、
もう40、50にならないと食っていけない、
食っていけない
って言われる時代なんで、
はい、
映画は撮りたいですし人を感動させたいですけど、でも僕自身やっぱり自分の生活っていうものをしっかり確保したいなっていうところで、はいはい、そこで、動画を使ってどうやってお金を稼ごう、ビジネスにしていこうかって考えた時に、
はい、
世の中の企業さんだったりとか、
はい、
そのビジネスをされてる方の価値を最大限伝えるために、
はい、
動画を使ってその商品価値をお客さんに伝えるっていう仕事をしようって思ったと、
はい、商品価値をお客様にどう伝えるのかっていう、
はいはい、そうですね、それが一番動画で伝えることが魅力を伝えて、さらにお客さんを感動させれる、はい、まあ、感情を動かせる、
感動させるって感情を動かせる、は
い、そうですね、はい、この感動って言葉って感情を動かすと書いて感動、
あ、なるほどですね、
はい、
感情が動くと書いて感動と、
はい
はい、
これはもうビジネスの購入とかにもつながるので、
はい、
それを生かすために僕は今この動画を使ってお客さんの売上アップっていうのをさせてもらってます、
はい、僕の恋愛もそうですね、感情で人は行動するって僕もセミナーや講演会で言ってますけれども、うん、どう心が動くか、そんな言葉とか行動とか態度とか取りましょうって言ってます、まあ、それとつながるものもありますね、
そうですね、
なるほど、
はい、
じゃあこの映像のマーケティング、まあ、映像の観点から見た、
はい、
なんかこう人の魅力とか、まあ、映画のね、はい、あの助監督の仕事もされてたって聞きましたけれども、はい、まあ、本当に映像のプロの現場に行っていろんな、俳優さん女優さんたちを見た中でやっぱこういろんな魅力的な人とかですね、うん、まあ、そうじゃない方とか、
うん、
あのいらっしゃったと思うんですけども、はい、なんかこう映像の観点から見た魅力とは、人の魅力とはって何かありますかね。
うーん、そうですね、僕は魅力っていうのは人の目を引くものだと思ってるんですよ、はい、
人の目を引くものが魅力だと、
はい、
はい、
なので映像とかその映画とかドラマとかってなると役者さんってその演技の技術って見てる人って一定のレベルを超えるとそこまで分かんないと思うんですよ。
なるほど、はい、はい、
もうみんな上手いな、
はい、
うん、で下手な人は分かっても上手い人、飛び抜けて上手い人は分かんないんですけど、
そこ
で、
まあ、演技なのかね、なんか自然にやってるのか分からないのもありますね。
そうですそうです、
僕なんか古いあの寅さんとか好きなんですね、はい、とかあれ演技なのかな、普通素なのかな、よく分からなくなったりしますけどね。
そうですね、はい、確かに、はい、そうですね、そういうところでその演技が上手い、さらに魅力的に見えるっていう人 の、
ええ、
あの特徴っていうのはやっぱり多くの人 の、 その役者の中でも違いを生み出せる人だと思うんですよ。
違いを生み出せる、
はい、
違いって何ですか、その違い、
その違いっていうのが、
はい、
例えばその演技のうまさっていうよりも、はい、そこからちょっと一般的な演技の基礎から抜け出したりとか、
抜け出す、はい、
はい、ちょっとずれたことをするとか、
ずれたことをする、
はい、うま、はい、さじゃなくてその演技の枠組み外のことをするってことですね、
はい、
っていう
演技の枠組み外のことをする、
はい、
例えばどういうことなんですかね。
例えばですね、なんて言ったらいいですかね、
水を飲むときに鼻から飲んでみるとかそういうことですね
でもそういうのも一つあると思うんですよ。
なるほど、
はい、
そういうのもあるんですか。
そういうのもあると思うんですよね。その注目するっていうのはかなり魅力につながるなと僕は思ってるんで、
はい、注目する、はい、
はい、だからちょっと普通の演技をしてくださいって言ってても頭のおかしい演技をしたりとか、はい、うん、ちょっと、苦しい演技をしても、
はい、
そのこの何ね、胸を締め付けられるようなこの演技をする中にも例えばちょっと飛び抜けて吐いてみたりとか、
はいはい、
なんかそういうところで違いを生み出すっていうのが魅力かなと思います。
それが魅力なんですか、
はい、
人と違うことをしてズバ抜けるっていうことですね。
ズバ抜けるってことですね、はい、
そういうのを例えばまあまあね、関われた人でこの人は確かにズバ抜けてるなっていうこといらっしゃいますか。
最近で見ると、ええ、リリー・フランキーさんとか、
リリー・フランキーさん、あの人は物書きさんじゃないですか、
あの人は物書きさんとか、ええ、いろんなマルチなことされてるんですけど、
ええ、
役者としてのその飛び抜け方が異常に素晴らしくて、はい、あの人は本当に見る人を本当引き込む演技、ええ、うまさよりも、
はい、
なんか気持ち悪さだったりとか、
なるほど
そうです、そこで引き込まれるっていうような演技をされてますね。
なるほど、
はい、
まあ、そういった映像のところでね、
はい、
映像を見てそこからこのマーケティングにつなげていくわけじゃないですか、
はい、
稼げない、いやでもこれでこれをつなげてなんかできるんじゃないかと、
うん、
それどういう具体的にどういうふうにしていってるんですか。
動画を使ってその稼げるようにするってことですか。
動画を使って、はい、まあ、お客様の役に立つということですよね、はい、商品とかサービスとかを動画を使って説明して、はい、コンシューマーさん、はい、ユーザーさんに見てもらって、この企業の商品がいいなって買ってもらったりするっていう部分ですよね。
はい、そうですね、はい、そこはどうするかっていうと
CM ってあるじゃないですか、はい、テレビ CM があって、はい、まあ、それとはまた違った観点でもやってるんですよね、は
い、そうですね、はい、それこそ CM って、魅力を伝えるかっていうとそうではなくて、はい、CM はかなり認知を上げるだけの。
CM は魅力を伝えないと。
伝えてないですね。
思い切りましたね、
はい、多くの場合 CM は認知を伝えて、あ、魅力を伝えてないんですよね、はいはいはい、あれはもうただただ認知を広げる、知ってもらうっていうためだけのものなので。
なるほど、 CM をしても意味がないと。長坂に任せろということですね商品を売りたいんだったら CM しても認知だけだと。みんなに使ってほしいんだ、長坂に任せろという。
そうですね、
ところなんですね。
でも CM を作るぐらいだったら僕に任せてほしいですね。
さすがですね、はい、その自信という、どんなふうにその商品を魅力的にしていくんですか、
は
い、
それはですね、商品自体が開発されてきた過程だったりとか、はい、その作った人の思いだったりとか、はいはい、
なるほど、
売ってる人の思いっていうのがかなり大事になってきますね。
なんかそう見るとマーケティングでその思いとか、はい、その過程とかというとなんか婚活とか恋愛に似てますよね、うん、その人が育ってきたこうバックボーンとか、うん、お父さんどんな人、お母さんどんな人、どんな恋愛したの、どんなクラブ活動したの、どんな友達がいたのみたいなんで、じゃあ今どんな考え方してんの、うん、結婚に対してどうなの、恋愛に対してどんななのみたいな、なんかそういう部分とちょっと似た部分がある気がしますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、本当にマーケティングの恋愛って僕は昔から似てるなとすごい思ってましたね、はい、
マーケティングの恋愛が似ていると、
はい、すごい似てますね。
どのあたりがなんか僕も今ね話聞きながら、はい、あ、確かになんかそうなると婚活も似てるなってすごく感じたんですけれども、うん、長坂さん的にどう思われますか。
そうですね、そのマーケティングでよく言われてるのが、商品をすぐいい商品があるとすぐ売り込んじゃう人が多いんですけど、うんうん、そのすぐ売り込んでも絶対買わないんですよね、うんうん、ここは恋愛でも一緒だと思うんですけど、自分がいい、自分って素敵だと思ったからといって女の人とバンって出会った瞬間に付き合ってくださいって言っても付き合わないじゃないですか。
付き合わないですね
その人の中身だったりとかその人の性格だったりっていうのを知って初めてその人のことを理解できて検討すると思うんですよ。
いいですね、映像のプロが教えるモテる方法、テクニックですね
そうなってくるとちょっと YouTube で見られた僕の姿的にもこいつ持ってんのかなみたいなところあると思うんですけど。
実際どうなんですか。
そうですね、僕、嫁さんは綺麗です。
あ、嫁さんは綺麗でモテると判断してよろしいでしょうか。
そうですね、
はい、それもマーケティングを駆使して。
そうですね、マーケティングはちょっと駆使しましたね。
なるほど、ちょっとそれに深く聞きたいですねこれ見てる男性の皆さん、ぜひお聞き逃しないように、はい、こうお見逃しないようにしてくださいね、はい、じゃあ続きをどうぞ。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんで、マーケティングと恋愛は一緒だと思うのが、その自分を理解してもらうっていうのがすごい大事だなと、
は
い、
自分を理解してもらう、
はい、
要は、商品でいうマーケティングでいうとその映像とか CM を見た方が、はい、この商品をまず分かると、あ、こういうふうに使うんだなって分かるというところ、はい、人物でいうとその性格です、どういうところが分かれば一番いいと思いますか。
そうですね、その人が、分かる伝えるところはやっぱり相手が何を求めていて、はい、その求めているところに自分が合うか。
なるほど、その相手が求めているもののニーズですね、はい、そのニーズはどうやって聞き出したらいいんですかね。
それはもう単純ですね、もう本当に普通に聞くっていうのが
聞く
大事ですね。
女の人もいきなりあなたはどんな人、男の人求めてるんですかというとえーって聞く人いると思うんですけど、
はいはいはい、
そんな場合はどうしたらいいんですか。
なるほど、そうですね、
いいですね、このマーケティングの観点から恋愛をぶった切るみたいなはい、
そうですね、マーケティング観点からじゃあ、もっと深く言うと購入心理っていう心理があるんですけど、それが5ステップありまして、
5ステップ、はい、
はい、それが、まず最初が無知。
無知、
無知、全く
芝くんですか。
違います、
しないよね、
違います、
しない、手をこうするかなんか芝く方の無知かなと思って
違います、
違いますね、
全く知らない方の無知ですね、はい、無知から無関心、
無関心、
はい、無関心の後に興味関心ができて、
無知、無関心、
興味、関心で検討、
検討
で購入、
購入
っていうこの心理があるんですよ。 これをどう進めていくかっていうのがマーケティング戦略なんですけど、そこで恋愛も全く一緒だと思っていて、はいはい、これがもう最終的な、はい、もう付き合う、
はい、
もう購入っていうのはもう付き合ってもらう、
付き合ってもらうですね。なるほど。
っていうことだと、
告白 OK してもらうと。
そうですそうです。
プロポーズ OK してもらうってことですね。もう
セールスでお金、あ、セールスで買ってもらうと一緒ですよね。
なるほど。
告白して付き合ってもらうと、
はい、戦略的ですね。さすがマーケティングのプロですね。恋愛も戦略的にっていう。
いやですね、これをもうちょっと奥さんには見せれない。
いや、これ、ね、YouTube でも配信されてますんで安心してください。しっかり見ていただきます。
そうですね。OK です。その5ステップがあるんで、はい、それを恋愛に落とし込むと無知なんで、まず初めて出会った時に、はい、無知の状態から無関心の状態にステップアップしないといけない。
無関心、はい、はい、
その場合はまずコンタクトを取る、ただただそうだけだと思うんですよ。
コンタクトを取る、
はい、コンタクトを取って、まず自分っていうもの、人間が怪しくないよ、
怪しくない、
はい、怪しくないっていうことを、普通の人間ですっていうのをまず知ってもらって、はいはい、その後に、関心を持ってもらう。まず、はい、もう知り合った状態では無関心なので、
はい、
関心を持ってもらう、
はい、
その関心を持ってもらうためには、はい、自分がその人のために何ができるのかっていうところが、先ほどの聞くっていうフェーズになってくると思うんですけど、
最初のそのね、無知から、
はい、
無関心ですね、
はい、
無知から無関心、その無知の時はまあ出会いっていうのはあるじゃないですか、
はい、
でもこれマーケティングの商品も一緒だと思うんですよ、はい、全然知らない人が歩いて、これあ何この商品みたいなんでね、うんうん、あの見て、その手に取るとこがあるじゃないですか、
はいはい、
無知から無関心、関心ないけど見てみようと、うん、そこのところが一番難しいと思うんですよね、
うんうん、なるほどなるほど、
これ無関心から関心を持たせるっていうところですね、
はいはい、ってなると、一番簡単なのは、僕は紹介だと思ってます、
紹介、
はい、人に紹介をしてもらう、人につなげてもらう、
はい、
商品も一緒だと思うんですよ、
はい、
信頼できる人が教えてくれた商品、
はいはいはい、
信頼できる人が勧めてきた商品っていうのはもうすでに、ハードルを超えてくれるものなんで、
確かに僕らも今パソコンで出会えてあるんですけれども、担当のカウンセラーがですね、この人どうかなっていうので、私がこの女性知ってから男の人にね、あんたに紹介しようと思うねんって言った時点で、例えば香川さんがそうやって言ってくれてるから、もう会いますとかね、会いますよ、そういうの見てますね、
う
ん
うん、そうですそうです、
なるほど、紹介、
紹介ですね、それが一番強いですね、
はい、
なんでもうまずは多くの人と知り合いたいんだったら、はい、自分の友達、自分の知り合いの人に、はい、自分の、タイプの女の人、自分がどういう女の人と出会いたいかっていうのを伝えて、紹介をお願いするっていう、
紹介お願いするんですね、
はい、もうマーケティングも一緒なんですよ、はい、商品買ってもらうためにまずは紹介をお願いするっていうのはかなり大きいので、
はい、
うん、そこはすごい大事ですね、
じゃあ紹介されました、はい、出会いました、はい、お互い関心があります、
はい、
でその後、無知、
無関心、
無関心、関心、
検討、
この検討に行くまでどうなるんですかね、
検討に行くまではですね、
商品の良さを知ります、
はい、
でも自分に必要かどうか、はい、自分に合うかどうかってありますよね、はい、これも恋愛でも結婚でも一緒だと思うんですけれども、はい、そこどうですか、
そうですね、そこで一番
実体験をもとに
そこで一番大事なのは信頼構築なんで、
信頼構築、
はい、
ラポールをかける
とかですね、ラポールとかをかけるとかですね、そこで、僕が一番大事だと思ってるのは、はい、接触頻度ですね、
接触頻度、
はい、
触る回数ですか、
違います
あ、
触るんじゃないですね。会う回数ですね。
会う回数ですね。はい、どんだけこうボタンみたいに叩いてる
かもしれないですね。へいへいみたいなやつじゃないです。
そうじゃない。ブカブラ天国じゃないです、ね。
そうですね。
なるほど。
どんどん古くなっていきます、
ね。なるほど。
そうです。信頼関係を構築するには僕は接触頻度だと思っていて。
会う回数を増やすということですね。
そうですね。本当にもう会う回数をどれだけ増やせれるかっていうのがかなり重要になってきますね。
なるほど。
本当にもう5分とか3分とかでもいいと思うんですよ。
なるほど。
その回数だけ増やしていく。
なるほどですね。うん、そうですよね。心理学でもこれあるんですよ。
はい。
会う回数、接触頻度が多ければ多いほど好きになりやすい、相手に好意を持ちやすい、うん、もっと言えば関心を持ちやすいんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうマーケティングでも言われているのが、遠くの親戚よりも近くの本当に月1回会う美容師さんの方が信頼できるとか、
なるほどなるほど、はい、これ一緒ですね、はい、じゃあいよいよ、
はい、
いよいよ、じゃあ検討しました、じゃあそこで付き合うか結婚するか、そこのところですね、
はい、
マーケティングの観点どう持っていくんですか、じゃあ接触頻度いきました、
はい、
これ購入してもいいかな、恋愛だったら付き合ってもいいかな、なると思うんですけれども、うん、じゃあ最後の一押しはどうされたんですか、
それはですね、その人のために自分がどれだけ頑張れるかっていうのだけ伝えるってことですね、
その人のために自分がどれだけ頑張れるかを伝えるってことですか、はいはい、
どれだけあなたに僕が提供できるものがあるかっていうの 伝える、僕はもうあなたのために頑張って生きていくっていうのを精神的に伝えるっていうことですね。
それがやっぱりこうハートですね。
そうです、最後は本当にハートですね。
なるほど、最初はスペックとかそういう中から入っていって、はい、最後はやっぱり心を動くか、はい、その感動ですね、
はい、
感動が動くと感情が動くときにこの人と結婚したいと同じですね、
うん、
なるほど、分かりやすいですね。
ありがとうございます、はい、
ぜひまた恋愛のマスターの方ですね、恋愛マスターとしていろいろ活躍してるのもありますけれども、はい、まあ、最後にですね、ちょっとこれからの展望とか、はい、これからやりたいこと、もしくはもうまあまあまあちょっとこれ聞きたかったら、まあ、どれでもいいんですけど、もう一つ、はい、長崎幸太流の人に好かれるコツとか、そんなも聞きたいんですけどね。
なるほど、
どれかちょっと一つ教えてもらえますか。
はい、じゃあ僕流の人に好かれるコツをお伝えするとですね、
はい、
2つありまして、
2つ、はい、
はい、コツはその2つが重なった時に僕は人に好かれるんじゃないかなと思っているのが、
長坂さんの、はい、好かれるコツが2つあって、それが重なった時に人に好かれると、
はいはい、まず1つは、はい、一番大事なのは自分がその人を好きになる、
自分がその人を好きになる、
はい、
はい、
女性でも男性でも一緒だと思うんですよ、
はい
はい、その人のことを心から尊敬して好きになる、はいはい、っていうのがまず大事で、
はい、
もうそっからその人のためにどれだけ動けるかっていうのが大事ですね。
それが二つ目ですか。
そうです、
二つ目が、一つ目が自分がどれだけ好きになるのか、二、はい、つ目がその人のためにどれだけ動けるのか、
動けるのか、もう具体的に行動ですね、
行動、
はい、
自分の思いがまず大事、
はい、
どれだけ自分が好きになるのかってことですね、
はい、で本当にもうその人のためにその人が見える範囲でどれだけ動いているか、
その人が見える範囲で、
見える範囲でもうその人に伝わるように、
その人が見える範囲でその人に伝わるように動いていくと、
はい、
やったった感ですか。
やったった感も大事です。
あ、やったった感も大事なんですね。
大事ですね。
なるほど、はい、
そうですね、はい、その2つが重なった時に僕は、人に好かれるんじゃないかな、僕は、うん、そうやって、なんですかね、好きな人と一緒にいる気がします。
なるほど、相手からするとどんだけ私のことを好いてくれて、その好いてくれた、うん、好きでいてくれてる分だけ動いてくれてるかどうか相手見るわけですかね。
そうですね、
なるほどですね、
はい、
思いの量と行動の量っていうことですかね、はい、
そうですね、
だ思いと行動が一致した時に相手は好きになってくれるんじゃないだろうかと。
そうです、
こんな感じですかね、は
い、そうですね、
なるほど、
ありがとうございます。
いえいえ、マーケティングも同じの部分ですかね。
同じですね、本当にもうマーケティングもその営業マンさんとかセールスマンさんっていうのはもうまさにそこだと思うんですよ。お客さんのことをもう本当に心から好きで、その人のために絶対動いてやる、絶対にその人が悩んでることを解決するって思って、それを動いてるのを見てもらう。
なるほど、
うん、
なるほどですね、すごい共通するものがありますね、
はい、
さすがマーケティングの天才です。
ありがとうございます。
恋愛でもやっぱりそのね、才能いかもういかんなく発揮して、
はい、
はい、もうさすがです。
ありがとうございます、
ね、やっぱり私も見てて分かります、老若なのに長坂さん持てられるんで、女性だけじゃなくてですね、さすがです。本当今日はどうもありがとうございました。お時間になりましたんで、またぜひゲスト出演してください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
長坂幸太さんでした。
ありがとうございます。
今日もお別れの時間となりました。最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございます。この番組の感想や婚活の悩みなど、香川博樹へのご質問があれば、公式ホームページ香川博樹 .com のお問い合わせから送ってください。次回の放送は6月17日の土曜日、土曜8時、8時台を全員集合ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、笑顔でハッピーで最高の週末をお過ごしください。婚活応援番組、元中人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博樹でした。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りしました。